2月11日火曜日の小樽尻べし番です。第27回雪明かりの道、おもてなしの心、温か。小樽の若手会社員らで作る有志団体小樽ネクスト100実行委が第27回小樽雪明かりの道に合わせて出店中のウェルカムスープバーが人気を集めています。スープやホットドリンクを提供し、1日に400杯が売れる日もあります。メンバーらはほっと一息つける場所になればと、より多くの来場を心待ちにしています。昨年まで主に北運河会場の運営を担当していたネクスト100、会場が芸術村会場など中心部に集約されたことを受け、新たな活動として小樽運河会場の中央橋付近に飲食ブースを開くことにしました。ボランティアでおよそ10人のメンバーが運営に携わっています。商品は豆腐を使った韓国のスンドゥブ、スリランカの家庭料理、鶏肉と生姜が入った台湾のスープ、魚のつみれ汁、コーンスープなど6種類を揃えました。この店舗の運営で中心的な役割を果たす高根京子さんは、初めての試みで何が売れるかも手探り、来場者の反応を見ながらおもてなしの心で迎えたいと話します。15日までの雪明かりの期間中、連日午後4時から9時に営業します。第27回小樽雪明かりの道の点灯前の時間帯に、メイン会場や歴史的な街並みをめぐる無料のバックヤードツアーが開かれ、好評を得ています。9日は国内外の20人が参加しました。小樽案内人ボランティアガイドの会のメンバーや通訳ら13人と少人数のグループに分かれ、随時出発。小樽運河や旧手宮線など各会場を雪明かりや建造物の解説を受けながら、およそ1時間で巡りました。アメリカ・カリフォルニアからの観光客は、雪明かりが市民や海外ボランティアに支えられていると聞いて興味深く感じたと笑顔で話していました。ツアーは11日と15日にも開催されます。希望者は午後3時から4時に市立小樽文学館美術館1階に集合してください。地元からの参加も歓迎しています。次です。第27回小樽雪明かりの道で会場設営を担う韓国のボランティア団体オコボと台湾の団体ヨーハオを招いた昼食会が10日小樽マサ寿司本店で開かれました。合わせておよそ90人が小樽名物の海鮮丼や天丼を楽しみました。小樽長陵高校の卒業生で作る小樽長陵有志の会が主催です。市内の歯科医師原田昌司さん67歳が他の歯科医師に声をかけ、2004年から2020年に実施、新型コロナ禍後の2023年からは母校の卒業生に呼びかけて続いています。この会の小山さん67歳は、寒い中での作業の癒しにしてと激励。おこぼのメンバーで立命館大4年生の菅珍則さん27歳は、小樽の海鮮丼は美味しい、活動の励みになる。ヨーハオのメンバーで台湾の大学2年生張新柔さん21歳は、小樽の有名店で大好きなサーモンが食べられて嬉しいと喜んでいました。次です。小樽市の日本遺産認定を記念したカフェが、小樽芸術村にある国の重要文化財旧三井銀行小樽支店で開かれています。第27回小樽雪明かりの道の関連イベントで、普段は入場できない夜間に無料開放、国内外の観光客らでにぎわっています。 日本遺産カフェと銘打った北海道の心臓と呼ばれた町、小樽、民の力で作られ蘇った北の省都のストーリーで今月4日に認定されたことを受け、小樽市日本遺産推進協議会が9日から開催しています。通常は入場料500円、午後5時閉館ですが、15日までの午後5時から9時は入場無料のカフェとなります。提供されるのは、小樽招待生によるカフェ地獄坂のスペシャルティーコーヒー4種類、600円から1000円。イベント企画会社インターリンクジャパン札幌は、同産のホットワイン700円、スパークリングワイン800円などもあります。また、日本遺産のストーリーや構成文化財を動画で紹介。1階書庫や金庫室、支店長室なども自由に見学できます。小樽芸術村の杉本支配人も、多くの市民に構成文化財に親しんでもらえたらと PR しています。日本遺産カフェの会場には、日本遺産の周知を目指した企画、川柳コンテストの入賞作や佳作が展示されています。市内の若手会社員らで作る有志団体、小樽ネクスト100実行委が募集したものです。1194作品から選んだ一般の部と児童生徒の部の各入賞3作品と佳作30作品がランタンに記され、温かな雰囲気を演出しています。また連日多くの観光客でにぎわう小樽境町通りと色ない大通りで、店舗前にランタンを灯すイベント、小樽雪化粧が開かれています。幻想的な淡い光が多くの観光客を楽しませています。小樽境町通り商店街振興組合が、例年多くの観光客が訪れる1月、2月に夜間のにぎわいを創出しようと企画。この組合が企画に賛同した63店舗にランタン1個を貸し出しました。店頭は午後4時から各店舗の営業終了時間まで16日まで行われます。組合の坂口事務局長は、夜間のにぎわい作りは大きな課題、そこに向けた一歩になればと話しています。次です。小樽の情報を X で発信している小樽青葉と情報局の藤間めぐみさん40歳が、およそ1万枚の写真を用いて小樽運河のモザイクアートを制作。 A1 版で3枚作り、うち1枚を小樽市に寄付しました。小樽運河完成101年の昨年末、節目ではない時でも常に思いを寄せたいと企画しました。図柄は小樽市総合博物館所蔵の写真をもとに、埋め立て前の南運河と北運河の光景を大きく据えました。専用ソフトを使い、およそ1万枚の小さい写真をモザイク状に並べて表現しています。数多くの写真は交流サイトを通じて300人以上の協力者から提供を受けたものと、博物館にある運河完成の大正12年から100年間の写真を共に縮小しました。藤間さんは、一枚一枚に人々の人生が詰まっている、100年分の思い出を一つのポスターに集約したと熱っぽく語っています。6日に市役所を訪問して、狭間市長にポスターを手渡しました。残る2枚のうち1枚は、ルタオ運河プラザ店に飾られ、もう1枚は、小樽国際インフォメーションセンターで期間限定で展示予定だということです。次です。小樽市は10日、市内で深刻化するオーバーツーリズム対策について関係機関と話し合う小樽市オーバーツーリズム対策連絡協議会の初会合を市役所で開きました。 狭間市長は、市や小樽署に市民から苦情が届いている。様々な観点で対策を講じる必要があると話しました。会合は市長挨拶など冒頭を除いて非公開。協議会は市や小樽署、北海道中央バスなど合わせて9企業団体で構成されています。北海道運輸局は今月21日に JR 銭箱駅周辺、翌22日にJR 朝里駅周辺でそれぞれ私有地への立ち入り禁止や危険な撮影禁止線路を呼びかけるピクトグラム絵文字を掲げ、海外観光客へのマナー啓発を実施することなどを報告しました。協議会は2月下旬までに具体的な対策を議論する作業部会を開き、3月中に観光公害の防止と抑制に向けた具体策を取りまとめたい考えです。次です。コロンビアで日本語教育に取り組み、2023年度に外務大臣表彰を受けた小樽出身の日本語講師、畑野香織さん51歳が7日、狭間市長に現地での活動を報告しました。受賞後初の来日に合わせ、コロンビア人3人と共に市役所を訪問しました。畑野さんは2003年、国際協力機構 JICA の青年海外協力隊員として初めてコロンビアへ、2009年からはコロンビア・メデジン市のエアフィット大学言語センターで日本語講師として勤務しました。2022年には友人とメデチン日本文化センター春の日向を現地に設立、およそ150人のコロンビア人に日本語を教えながら折り紙やカルタなど伝統文化も伝えています。畑野さんはアニメの影響で日本語を学びたい人が増えている、私も現地の若い人が興味を持つものを勉強していると話し、狭間市長はこれからも頑張ってとエールを送りました。次はくっちゃんから。自家採取した種を持ち寄り参加者で交換する種の交換会 in くっちゃんが22日午後1時45分からくっちゃん町中小企業センターで開かれます。幼亭種の会主催です。入場無料です。お問い合わせは会の長岡大輔さん、電話 090-9514-6196 へどうぞ。次は余市です。余市町は世界的なワイン産地、フランスブルゴーニュ地方のジブレ・シャンベルタン村と親善都市協定を締結しました。両地域に共通するワイン産業を軸に文化・経済分野での交流を推進します。この村が日本の都市とワイン関連の提携を結ぶのは初めてということです。この村で8日午後に行われた締結式には、斉藤町長やクリストフ・ルカンド村長、在仏日本大使館、ブルゴーニュラインなどの関係者、ブルゴーニュワイン・ブドウ機構のジャン・イブ・ビソさんらが出席、斉藤町長とルカンド村長が協定書に署名しました。この村は人口およそ3000人、ワイン用ブドウ畑が並び、ピノ・ノワールの栽培が盛ん。締結式には、民間会社が企画したツアーで彷彿した町内外の7人もオブザーバーとして参加しました。次は肝別です。キャンドルの火で真冬の街を彩るシーニックナイト2025 in 肝別が8日町内の里の駅ホット肝別周辺で開かれました。次は岩内から。岩内町出身の一山本関が 町内のゆかりの場所をめぐる HBC の情報番組のロケが行われ、11日午後5時台に放送されます。 HBC によりますと、放送されるのは郷土記のたくあきぶらりサーチのコーナーです。ロケは1月下旬に行われ、一山本関が喫茶店サボールや母校の岩内一中を訪れた場面などが放送されるということです。シャコタン町です。9日午後4時ごろ、シャコタン町美国町の道道付近で除雪業者がクマの足跡を目撃しました。現場は一般住宅からおよそ300メートル離れた場所で、付近では1月27日にも足跡が目撃されているということです。次は人、小樽発ワイングラスタワー製作に参加、和田拓馬さん17歳。ルタオ運河プラザ店で今月から店頭が始まったワイングラスタワー製作に参加した、小樽未来創造構成の中心的役割を果たした2年生、一段一段積み上げていく過程が完成までの期待感と重なり、やりがいにつながる。三木町出身、中学時代からゴミ拾いなどのボランティアに取り組み、さらに幅広い世代と関わる活動がしたいとこの高校に進学しました。会場施設の管理運営者が変わり、今年は展示ができるか昨年秋まで分からず気をもみました。楽しみに待ってくれている人のためにも作れてよかったと語っていました。小樽発人でした。これで2月11日火曜日の小樽しりべし番を終わります。